皆さんこんばんは。今夜もしょうもないとのお時間です。皆さんこんばんは、いくまるです。2月、1年に1回とっても素敵な素晴らしい日がありますよね。皆さん何だと思いますか？節分。いや、節分なわけないでしょう。節分、まあ、確かに大事な行事ではありますけれども、1年に1回の特別なことって言ったら、もうやっぱり愛を感じるあのイベントじゃないですか。そう、確定申告です。確定申告の時期がやってきました。皆さんもう行かれましたかね。国がね、書類をなくしただの、データがないだので、いろいろこうごまかすことはね、まかり取っていますけれども、私たち小市民は領収書を全部取っておいて、1円単位で使ったお金だったり稼いだお金を報告させられて、間違ってたら罰金まで取られてっていう世の中で、大変世知辛いですけれどもね。本当に、いや、もう本当に許せないですよね。確定申告自分でやってると、この国の低たらくっていうものが、何なんだって、お前ら何なんだよって、国民には1円単位でしっかりと記録取っておけって言って、罰金まで取るぐらいの勢いで課すのに、お前らは何なんだって、書類なくしちゃいました、ごめんなさいで済ませるっておかしいだろっていうね。本当に怒り、安倍を許すなみたいな感じのね、怒りが抑えきれないんですけれども、全然ね、関係ないんですけれどもね、1、2年ぐらい前に友達と、ちょっと上野かなの方の立ち飲み屋でね、二人で飲んでた時があったんですけれども、その時になんかお互いもうだいぶ酔っ払ってたからか、口にすると気持ちがいいシュプレヒコールみたいな感じで、乾杯するたんびに安倍政治を許さないって言ってたんですよ。本当に政治的な意図とか全く何もなく、政治的な意図とかそういうの全く何もなくって、多分その時近くでデモしてる人たちを見かけたから、頭の中にお互い残ってて、それがリフレインしてて、安倍政治を許さないって言いながらこう乾杯して、なんかお互いゲラゲラ笑うっていうことをねやってたんですけれども、そしたらその立ち飲み屋にそのさっきデモやってたらしき人たちがいたらしくって、でその人たちが、え、君たちもそう思うの？みたいな感じでね、こちらに話しかけてきて、もうテーブル移動する勢いでこちらに来て、で、あ、やばいねって、なんかうちは軽率なことしちゃったな、みたいな感じでね、友達とこう目を見合わせてったっていうことがあったんですけれども、なんか最終的にそこは自分たちのコミュニケーション能力の高さでね、やり過ごしまして、そのデモ隊の方たちに全部飲み代をおごっていただきました。その説はありがとうございました。ということで、皆さんにおかれましては、あまり立ち飲み屋で政治的な話をしないというのが、きっといいかと思われますので、お気をつけください。どこで誰がね、何聞いてるかっていうのはわからないから、あんまりね、こう、会社とかのね、業務の内容とかそういうお話とかも、本当はしちゃいけないですよね。居酒屋さんとかで。っていうことで、何の話してた？あ、確定申告なんですけれども、ね、確定申告もう行かれたっていう方はね、早めに還付金も返ってくるだろうから、その振り込みを楽しみにされていて、まだ行ってないよっていう方はなるべく早めに、3月の半ばぐらいまでですので、なるべく早めに行くように書類の準備とかを進めていただければなっていうふうに思います。で、今回はね、そんな確定申告つながりでね、税金を返してもらった話っていうのをしていきたいと思います。フリーランスの方とか、副業とか株をやってるサラリーマンの方っていうのは毎年一回確定申告っていうのをすると思うんですけれども、まあ、基本的には年に一回やって、去年いくら収入があったから今年の税金はこの金額ですっていうのが、決まるものだとは思うんですけれども、でも特にフリーランスの人とかはそういう経験多いんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、数年経ってから、もしかしてあの年のあれって経費にできたんじゃないっていうふうに、後で気づいて悔しい思いをするっていうこととかもね、結構あるかと思うんですよ。自分なんかは前の会社辞めてフリーランスとして独立した時も結構イケイケどんどんで独立してしまったので、最初の年の確定申告ってすごいひどくってですね、経費をね、交通費ぐらいしか申請してなかったんですよね。 だから翌年マジで税金と社会保険料のせいで破産するんじゃないかっていうぐらいの莫大な税金を課せられてしまったんですけれども、本当にその年ってなんかいろいろとこう資金繰りとかめちゃくちゃ大変だったんですけれどもね、根回しとかこう準備とかをしっかりしないままフリーランスを始めちゃうとこうなりますよっていうね、悪い例なんですけれども、でもまあそこでフリーランスの経験もこう2年とか3年とか経ってきた時に、確定申告の他に公正の請求っていうものができるっていうことを知ったんですよ。この公正の請求っていうのは、あの年の確定申告した時の、収入なり支出なりが間違ってたから、訂正して税金を再計算してくださいっていう、お願いの請求なんですけれども、これはね、すでに確定申告を終えて税金が決定して、その税金を支払ってしまっている場合でも、後から、やっぱあれは間違いでしたって言って、申告をすれば税金の再計算をしてくれて、戻してくれたりするっていう制度です。確定申告した直後とかに、間違えちゃったってなっても、まだ税金を計算している段階だったら、修正申告っていうのをすればいいんですけれども、この公正の請求っていうものは、もう一旦、税金の金額も決定しちゃってる。で、しかも支払っちゃった人向けの、救済措置です。救済措置っていうか、修正申告の措置ですね。で、これはね、確定申告した年から5年以内っていう期限はあるんですけれども、その期間の領収書だったり、支出があった、収入があったっていうことを裏付けられる資料っていうのを用意できれば、あの年は本当はこれだけ経費がかかってましたっていう後出しができます。で、自分もね、確定申告2年目になってから、しっかり、経費のこととかをやろうって思ってね、計算とかしてたんで、家賃とか光熱費とか、家で仕事した時とかはね、そういうものもちゃんと安分して、経費計上してたんですけれども、1年目はね、それをやってなかったからね、心残りだったんですよね。家賃とか光熱費とか通信費っていうのは、結構その経費の中でも、ウェイトがでかいから、それを申告できないってなると、やっぱり家賃申告するだけで税金が結構ガクッと変わるから、それがね、心残りだったんですけれども、でもこの公正の請求ができるってことを知ったからには、よしやってやろうって思って、3年前のものだったんですけれども、経費計上できそうなものっていうのをピックアップして書類を集めたんですよ。家賃、光熱費、通信費、あと仕事関係で買った事務用品だったりとか本だったりとか、あと仕事の人たちと食事したレストラン代金だったりとか、そういったものも交際費として処理できますんでっていうのをね、集めたんですよ。で、人によってはこう経費になると思ってなかったから、3年前の領収書なんか捨てちゃったよって、取っといてないよっていう人もいるかと思うんですけれども、自分の場合はね、普段の支払いをほとんどクレジットカードとかプリペイドカードで済ましてたっていうこともあって、領収書が残ってなくても、カード会社に言えば過去の利用履歴っていうのを全部出してもらえるんですね。だから、そのカードの利用履歴一覧と、あと、用意できた領収書類と、あと、公正の請求をするっていう規定の用紙をこう税務署に送ったんですけれども、そのカードの利用履歴っていうのも有効な、その証拠というか、資料として使えますんで。で、それで書類作って送ったら、2、3ヶ月ぐらいで、平成何年度分の経費として認めますんで、税金をこれだけお返ししますよっていう通知が来て、その1ヶ月後ぐらいに、実際にお金が振り込まれたっていうことがありました。途中で税務署から電話があって、家賃って何パーセントで安分してますかとか、そういう確認はあったんですけれども、基本的にはというか、申告したものはそのまま通りました。常識的な、自分は常識的な範囲内で経費利用してるので、ここでね、ちょっと経費ちょろまかしてたりとかしたら、その税務署からの電話で、それは通らないので、修正してくださいって言われることもあったかと思うんですけれども、そんなにえげつない感じでふっかけてなければ、基本的には申請したまんまそのまま通るかと思います。で、うっかりね、あの時あれを経費計上しておけばよかったって気づく人もいるかと思うんですけれども、結構簡単に請求できるので、よかったら試してみてください。特にね、駆け出しのフリーランスの人とかは、最初の1年目の確定申告でミスってしまうっていうことは、多々あるかと思うんですけれども、5年以内だったら、リベンジできますので。ただこう、 一点注意点というか、心に留めておかなきゃいけないことっていうのは、フリーランスをやっている人は、仕事にあんまり関係ないなって思っても、後で必要になるっていう可能性は大いにあるので、とにかく、日頃の支払いとかをした時には、必ずレシートとか領収書とかは、もうぐちゃぐちゃでもいいから取っておく習慣はつけておいた方がいいと思います。もしくは支払いをすべてカード類で済ませて、その信用機関とかに問い合わせた時に、すぐ履歴を出してもらえるような状態にしておくか、そのどっちかは必ずやっておかないと、後で、あの時経費計上しておけば20万円も返ってきてたのにとか、そういうこともあるかと思いますんで、それだけは、しっかりやっておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、その構成の請求のやり方とか、規定の用紙っていうのは税務署のホームページに全部載ってて、そこから用紙も印刷とかダウンロードできるんで、ぜひ、ちょっと心残りな年があるっていう方は挑戦してみてください。お金がね、戻ってくるっていうのは、結構ね、心の支えになりますので、ということで、じゃあ今日はそんな感じのお話で終わりにしたいかと思います。さようなら。